2. コロナに負けない。リモートでつなぐ交流の絆。東京芸術大学音楽学部によるオンライン吹奏楽演奏指導。止まらない感染拡大、止めたくない交流。市と東京芸術大学は、名誉市民である高橋節郎氏、1914年から2007年が、同大学の教授であったことが縁となり、これまで交流を続けてきました。例年であれば、年3回、音楽学部の学生が安曇野を訪れ、中学生の演奏指導に当たっています。新型コロナの影響により、同大学でも実技やレッスン以外の講義は遠隔授業で行われ、中学校でも5月の休校から、徐々に部活動が再開されたものの、夏のコンクールの中止、文化祭も録画による発表となるなど、感染対策を講じながら活動している状況です。16年続いた東京芸大との交流事業も実施が危ぶまれましたが、コロナ禍の中でも継続できないか、市と大学が一緒に考え、たどり着いた方法が、ズームを活用したオンラインでの演奏指導でした。離れた場所でもつながる技術。ズームはパソコンやスマートフォンなどの情報端末を使い、ウェブ上でビデオ会議などを開催するためのアプリで、端末にインストールすれば誰でも無料で利用できます。今回は12月12日、13日に、三郷中学校と穂高西中学校の2校で各グループ2時間ほどのオンラインによる指導が行われました。生徒たちは1月に開かれるアンサンブルコンテストに向け練習に励んでおり、3人の講師から大会に向け的確なアドバイスを受けていました。収束を強く願いながら芸術を通した交流を。新型コロナの発生により、これまで当たり前だった対面でのコミュニケーションが取りづらくなりましたが、学校現場においても通信ネットワークなどの情報環境整備が進んでおり、これらの技術を活用することで、人とつながりたいという願いを可能にしています。東京芸術大学と安曇野市を結ぶ芸術を通した交流は、コロナに屈することなく、これからも続いていきます。問い合わせ、文化課、文化振興担当。電話、71-2463。ファックス、71-2338。写真が1枚掲載されています。令和2年12月12日、穂高西中学校教室の黒板に掲げられたスクリーンに、映し出された講師に向かって半円形に座り演奏する金管五重奏の女子生徒が映っています。さらに写真が6枚あります。講師は3名で、木管グループを音楽学部准教授三海秀美さん、金管グループを教育研究助手山田博さん、打楽器グループを修士2年、麻生八重さん、それぞれの写真があります。木管グループでは、レッスン前の講師挨拶に耳を傾ける生徒、金管グループでは、トランペットを吹く女子生徒、打楽器グループでは、カメラを楽器に向け、音の出し方や叩き方を指導してもらう生徒の写真があります。以上、写真の説明、終わり。講師の三海さんは、今回のオンライン指導では、音そのものは聞こえるので、音程やリズム、全体のバランスなど、ある程度のことは生徒たちに伝えることができました。ですが、もしその場にいれば、楽器の状態が万全かどうか見極めることができました。大会前に大切なことを見てあげられないことに、もどかしさもありますね、と語っています。2-1 穂高西中吹奏楽部目標ベストミュージック。 穂高西中学校吹奏楽部2年部長戸立龍太郎さんの写真があります。部長に聞きました。コロナの影響を受けて自宅での練習しかできない時間を経て、今は学校で部活ができていることが嬉しいし、幸せなことだと感じています。発表の機会が少なくなってしまったのは悔しいです。部の目標に込められた意味は、演奏の機会は減っているけれど、演奏ができることに感謝しながら、ベストを尽くして良い音楽を響かせようという意味です。レッスンを受けて、昨年度は講師として学生の皆さんが来て直接教えてもらいました。今回はリモートだったので、機械を通すことで音量の変化が伝わりづらいのが難しいと感じましたが、丁寧に教えてもらえてよかったです。2-2、三郷中吹奏楽部目標、金城天下。人に優しく、自分に厳しく。三郷中学校吹奏楽部2年、部長、坪田佳子さんの写真があります。部長に聞きました。コロナの影響を受けて、夏の大会がなくなって目指すものがなくなってしまったけれど、今はみんなで目標に向かって活動できるようになってよかったです。部の目標に込められた意味は、先輩が残した今ある土台を大切にしながらも、さらに良くなるように自分たちで作り上げていくという意味を込めました。また、コロナの影響で時間の感覚がルーズになってしまった部分があるので、人には優しく、自分に対しては厳しく向き合っていきたいです。レッスンを受けて、リモートではあったけれど、東京芸大の先生に教えてもらえてよかったです。普段の練習にも活かせる、意識した方が良い点などを詳しく教えてもらえたので、今後も頑張っていきたいです。